それで今日岡先生が開かれましたマタイの福音書16:26をもう一度こちらでですね、復習というか学んでおきたいと思います。福音そのものです。でこれをまず私たちがどんなに素晴らしいものかを知って、それにその恵みに預かってそれを伝えていく使命が私たちにあると思いますので、一番大事な、これとっても大事な質問、イエス様からの質問なんですね。イエス様が群衆と弟子すべての人に問いかけられました。まさに私たち一人一人にこの質問がイエス様から直接受けていると思ってください。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。こうイエス様が言われたんですね。お一人一人に問いかけられています。でイエス様はですね、この全世界と誠の命を天秤にかけられたんです。で、例えばですね、全世界を得るっていうとどういうことかというと、あえて分かりやすくちょっとお話ししますと、私もなんかとっても大ファンなんですけど、大谷翔平さんいますね。最近結婚もされたということでみんなこうとか言って、みんなでこうどんな人だろうとか思ってるかもしれないんですけど、莫大な契約金でドジャースに行きました。ですから地位もありますし名誉もありますし、本当に好きなことができてるわけですよね。でもし優勝したらもう全てが叶うわけです。もう最高の幸せだと思います。でもいつか死が訪れる、例外なく全ての人に。最もこう分かりやすいのが2人目、豊臣秀吉ですね。よくご存知の通り天下を統一しまして、まさに全世界、全日本ですけども手に入れたんですね。もう本当にこう一家の農家の人だったと思うんですけども、全部手に入れました。だから大判小判をまさに大盤振る舞いしてばらまいたんですって。その数や黄金4900枚、銀が21000枚、今のお金にすると2000億円ばらまいたそうです。あっても仕方がないからって、そんだけどんどこ入ってくるんだそうです。ですから全部で200兆円ぐらいあったそうですね。ですから、妻は7人、美しい、それ以外にも美しい人は特会引っかえ、皆さん羨ましいと思いますか、男性の方。そんな状況だったから全てを手に入れたんです。彼はですね、日本の征服だけでは収まらないで、この後は、中国にも行って、その後は果てはインドまで征服するっていう計画をもうすでに持っていました。まさに全世界を征服しようとしてたんですね。全てを手に入れたんです。なのに死を目前に迎えた時、自生の句をご存知と思いますが、露と落ち露と消えにし我が身かな、何はのことは夢のまた夢。人生はまるで露のように儚い、大阪での映画の日々も儚い夢のようだったっていう最後の句がこれなんですね。残ったものはものすごい虚しさだったんです。なぜだと思いますか。あんだけ全部手に入れたんですよ、全世界を。なのに誠の命、これ本当の命、本当の命っていうのは、偽物の命もあるってことですけども、本当の本来生きるべき神様が与えようとしてた本当の人生からずれてたってことなんです。豊臣秀吉がたった一つだけ手に入れてなかったものがあります。それ何かというと、神です。神を信じる心。彼の思いは地上のことだけでした。縦軸がないんです。神様がいないんです。 その対照的な人がいました。それがルドビコ・イバラキ。彼は全く何に一つ持っていませんでした。与えるよって言われたのにそれを拒絶しました。神様だけ、キリストだけ持っていればいい。ルドビコはですね、ニコニコニコニコしてたんです。喜んで喜んで、ものすごい魂がですね充足していた、満たされてたんですね。誠の命を持ってたんです。本当の命、本当の自分を持ってたんですね。でイエス様はそのようにこう天秤にかけられました。全世界と本当の命とどっちが大切かって。もっとちょっと突っ込んで言いますと、全世界を得ようとする、まあ、神様抜きで、神様を信じることなしに、自分のために、自分を中心に、自分の栄誉のために全世界を得ようとする人生、自分を中心にする人生と、神様を信じて神様のために、人々のために、あの神様のご計画のうちを歩む人生、神を中心とする人生、これはですね、神様が共にいるのでものすごい喜びと平安と充足があるわけです。で、神に与えられた命だから、あの自分の命じゃないから大切に生きますし、神に感謝して生きるんですね。だから自分を中心と神を中心とする間に、これだからものすごいズレがあるわけです。もう3人目の方を紹介しますが、この36節の、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょうと問いかけ続けた人がいます。カトリックの神父さんでした。イグナチウス・ロヨラという方です。岡先生も説教されていましたけれども、この人はですね、なんと26歳までこの世の虚栄を追求して、どこまでも追求して、名誉をとにかく獲得するために、本当に虚しい欲求に駆られて、あの武術に励んで騎士、戦士になると言ってですね、そして、それを求めてたそうです。そしたらフランス軍がやってきて、ものすごい戦争になって、一発の砲弾が足に命中して、足がですね粉砕されてしまった。もう粉々に砕けて、それをバラッバラにしてつなぎ合わせる手術をして、もうほとんど命を落とすっていうところまで行って、彼はですね病床でキリストの生涯を読むんですね。で、本当にそこで心に安らぎを得たそうです。で、原文にはですね、世俗的なことを夢中で考えている間はものすごい快楽、大きな快楽を味わっていたが、その考えに飽き飽きしてしまうと虚しさが、極度の虚しさが襲ってきた。ところが裸足でエルサレムに行き、素足でエルサレムに行き、野菜以外何も食べていないのに、彼らと同じようなその道を歩もうと心を定めたとき、慰めを見つけるだけではなく、その考えをやめた後でも心が満たされて、とてもなんだかな、とても嬉しかったということを書いてるんですね。で、イグナシウス・ロヨはもう全世界を得ようとしていたんですけども、本当に足が粉々に砕けて誠の命を見出したんです。だから問いかけ続けにでもいられなかったんです。あのパリ大学でですね、一番若い、その時若かった、もう、ザビエル、24歳だったフランシスコ・ザビエルに何度も何度もそれを取りかけて、そしてザビエルはその答えが分からなくて、確かに何の得もないということでイエズス会に入るんですね。ロヨラがイエズス会を作り、そしてイエズス会になり、そしてザビエルがこの日本のために伝えに来てくれるわけです。で、私たちの人生でもどこかでですね、その価値観を変える必要があります。で、じゃあどうすればこの価値観を変えれるか、この虚しい人生、最後死ぬ時に虚しかったと言わないために、本当に心が満たされる、充足する人生になるためにどうすればいいのか、それは37節なんですね。あ、36節か、36節後半、その命を買い戻すためには 人は一体何を差し出せばよいでしょう。この真の命、本当の人生を買うことができるか、それを手に入れるためにはどうやって買うか。さっき言った200億円払うのか、豊臣秀吉の200兆円払うのかですよね。一体いくらか払ったらですね、この素晴らしい人生を変えるかってことなんですけども、人は一体何を差し出せばいいのか。そして大川先生がその答えを言われたんです。簡単です。難しくありません。一つ目、イエス・キリストを信じます。このイエス・キリストを差し出せば、代価として差し出せば、真の命を買い戻すことが、買うことができる、本来の人生を買い戻すことができるんです。命、イエス・キリストの命を差し出すんです。イエス・キリストの尊い命で命を買い戻すんです。命を得るためにお金で買えません。イエス・キリストの十字架で流された、あの苦しみの中で流された尊い命で、私の人生、真の命を買い戻すことができるんですね。だから一つ目、イエス・キリストをそのね、買い戻すそのものとして信じるんです。二つ目、そのイエス・キリストを私の心の王座にお迎えしますと。お迎えしてください、王座に。ほとんどの王座がもう自分自身です。自分が中心です。でもここの王座を明け渡して、そのキリストに入っていただくお祈りをしてください。私いつも言うんですけど、心にいろんな部屋があるんですね。人はここまでは妻には話せる、ここまでは夫には話せる、ここから先は言えませんという部屋があったり、ここは、大親友には話せる、でもとてもみんなのさんの前では話せません。その部屋がいっぱいあるんですけど、最も深いところの誰にも開いたことのない部屋の扉を開けるんです。もう人には言えない、こんなこととても人には言えないっていうような、ね、いろんな思いがあると思うんですけど、その扉の部屋を開けて、イエス様、あなたを私は心にお迎えしますと言ってください。そうするとですね、あの私は彼の戸の外に立って叩くと、で扉を開けるなら私は共に入って食事をすると御言葉がありますから、イエス様は心に住んでくださるんです。決して一人ではありません。もう虚しくない、いつもいつも祈りに応えてくださり、あの共にいてくださる方が、あの内住する、住まってくださるわけですね。そして3つ目に大川先生言われました、私の罪を許してください。罪ってね、あの犯罪をする人はそういないですよね。まあ、岡先生も一緒、たくさんはいないですね。あの結構日本人は真面目に生きてきた。だけどさっきも言いましたように、神様を信じないこと自体が、その全世界を求めて自分を中心に生きる、もう神様を亡き者として、神に感謝をせず、神様のことをもう全く無視して、神様はいないと言って生きていること自体がもう罪なんですね。だからもう本当に虚しくなってしまうわけですから、そのズレを許してください、自己中心を許してください、神様を信じてこなかった心を許してくださいという時に救われるんですね。だから一つ目、簡単です、難しくありません。イエス・キリストを信じます。そして私の心の王座にお迎えします。私の罪を許してください。これで私たちは虚しい人生から、本当に本来の充足ある人生に私たちは切り替えることができます。やり直せるんです。初期化です。リセットします。どんな悲しみもで、言ってみれば C の木がバサッと切られて、新しい花、桜の木に変わることができるっていうのが、これがですね、福音なんです。ただですね、今日もう一つお話ししたいんですね。ちょっと時間があるかどうかあれなんですけど、虚しい人生が、全世界を得て虚しい人生が充足する人生だけではなくて、もう一つあるんです。このいつかは死ぬ、全世界を手に入れてもいつかは死ぬ人生 ではなくて、この誠の命っていうのはですね、イコール永遠の命なんです。永遠に生きることのできる人生なんです。地上だけで充足するんじゃない、永遠の命を得ることができるってことなんですね。でよくのいつも伊沢牧師言いますけど、山があってですよ、山どっから登っても頂上は同じだ、どんな宗教でも最後は一緒っていう考えがあるんですね。で確かにですね、どんな人生を送ってもどんな宗教を信じても最後頂上はですね、死が来るんです。ここまではいけるんですけども、こっから先の天がですね、私たちの力では行くことができないんです。で死をゴールにしてしまうと、ここゴールにしてしまうとですね、諦めしかないんです。どんなに癒されても癒されても、病は次々現れてくるし、体力的に衰えてくるし、70代から80代90代になるとですね、最初はですね、まだまだやれる、まだまだ私も大丈夫と思ってるんですけど、そのうちもうダメかもしれない思い始めてくるんですね。死をゴールにすると本当に諦めるしかない、勝利を受容するしかない人生になるんです。でも聖書は一つの希望を明確に語っています。聖書ははっきり宣言しています。死で終わりではない、死は終わりではないってことを聖書は宣言してるんです。死の向こう側に天という永遠の世界があるっていうことを明確に書いてます。もうたくさんのところに書いてます。例えば第一コリント書には地上の体と天上の体がある。私たち地上で体を持っているように、いろんなちっちゃい人大きい人いるかもしれません、病気だったりいろいろあるかもしれませんけど、天上の体は栄光に満ちた体で、本当に素晴らしい体によみがえるということがはっきり書かれています。でもし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものだということも書いてます。ではっきり書いてあるんですね、天。じゃあどうやって天に行くか、山まで登ってきました、一生懸命登ってきました、もうねこっから先はどうしたらいいのか、飛行機のようなのに乗らないと天には行けないわけですね。でその道を開いてくださったのが、天と地をつないでくださったのがイエス・キリストなんです。私が道であり真理であり命なのですとキリストは言われました。私が道だと、真理であって命なんだと。こんなこと言う人なかなかいないと思いますよね、自己紹介するときに。私は8人の子供の親です、私は今長崎教会におりますとか、そういう自己紹介すると思うんですけど、私が道ですと、私が天国に行く道ですとそんなことを言う人は本当いつも言いますね、気違いか本当かどっちかなんですよね。で道を作ってくれたんですね。今から13年前に硫黄島大橋というのができました。硫黄島って長崎にあるんですけど、最初は島ですごい観光の前でいつもフェリーで行ってたんですけど、今ですね高柳のところから大きな橋ができて、もう直通で行けるんですね。でしかも無料で知ってました？本当にねこれありがたいですね、橋ができるって。イエス様はこの地上と天上を、天をつなぐ橋になってくださったんです。でね、このイエス様を通ればね、行けるんです。なんで行けるかっていうと、聖書はこう言ってるんですね。人間には一度死ぬことと、死後に裁きがあることが定まっていると。で、これ死んでみなきゃ分かんないだろうってみんな言うかもしれないんですけど、でもね、裁きがなかったらね、それこそね、もうひどいことして好きなことやった人とね、一生懸命生きた人とね、ちょっと一緒っていうのもなんか何とも言えませんが、作られた方はね、私たちをこう魂をゴミ捨て場に捨てることもできるし、大切に直しておくこともできるんですね。その権威を持っておられる方の裁きの座があると、 まあ、人間の世界でも法廷の世界がありますからね、天に行く前にそれがあると書かれているんです。それで私たちは誰一人その裁きなんだか、みんな罪を犯しているので天に行くことができないんですね。でもイエス様がですね、鞭で打たれ、釘で打ち抜かれ、もう見れないぐらいの血だらけの状態の中で、父よ彼らを許してください、彼らは自分で何をしているのかわからないのですと、もうこれね、壮絶な祈りですよ。繰り返し繰り返しその祈りをしてくださった祈りのゆえに、私たちの罪を全部代わりに負ってくださって、代わりに読み魂のゴミ捨て場地獄に行ってくださるので、私たちはですね、許されて罪なき者が行ける天に行くことができるんですね。でこれまさに福音なんです。で、もう一度これ確認しますが、ぜひそれを覚えてください。ですから大川先生がおっしゃったのはこういう意味なんですね。この方が全て準備してくださっていますから、全部成し遂げてくださいましたから、だから簡単ですと、受け取るだけでいいんですと。だから私たちの方から天には行けないけれども、天から降りてきてくださった方がいる。災害時にこの間能登半島ありました。こう本当に孤立した人たちが助けを求めて、でレスキュー隊がヘリコプターで行きますよね。そうすると本当にこうロープが降りてきて、もうそれに捕まる力がない人たち、自分で捕まることができない高齢者の方や病弱の方をレスキュー隊がしっかり抱きかかえて引き上げてくれますよね。もう本当にあんな感じです。もう私たちはただその手を取りさえすれば、全部キリストが成し遂げてくださっているので、私たちは何をする、修行をすることも必要もないし、莫大なお金を払う必要もないんだということをですね、ただ受け取るだけ、ただ信じるだけでいいんだということをぜひ覚えてください。でこのことを最後一つお明かしして終わりたいなと思うんですが、これは私にとっては、とっても大切な証です。それで、何度か聞かれた方もいらっしゃると思いますが、ぜひ聞いてください。私にはですね、父が2人います。10歳まで育ててくれた父と、今に至るまで支え続けてくれている父と、2人の父がいるんですね。だからダブルポーション、こう皆さんよりも2倍の祝福を受けております。それでですね、その10歳まで育ててくれた父は岐阜でですね、一人暮らし、ずっと一人で暮らしていたんですけども、まあ私が長崎に来て、そしてまあ十数年以上もう全く会っていない、音信不通だったわけです。でところがですね、1995年の阪神大震災、もうお忘れになったかもしれませんが、あれをあったあの年ですけども、いきなりですね、病院から電話がかかってきたんです。で、あなたのお父さんは今もう末期のがんですと、肝臓がんで、あと1週間の命ですと。私聞いたんです、あとどのくらいですかって聞いたら、あと1週間でしょう言われたんですね。でね、その時にね、一つの御言葉がね、ポーンと浮かんできたんです。偶像の滞在地から彼を救い出せ、連れてきなさいっていう御言葉が浮かんできたんです。父はですね、絵描きだったんで、いろんな偶像の絵を描いたり、彫刻を彫っていたり、日本刀を持っていたりして、もう偶像の巣の中に住んでたんですね。だからもうすぐ父のことだって分かりました。だからですね、もう翌日すぐに出発して、当時ですね、5人子供がおりまして、5歳4歳3歳2歳1歳とで、ヨハネがまだ1歳になってない、だから歩けないから、こう抱っこして、でこっちに2人こっちに2人で、後ろにリュック背負って、さあ行くぞって言ったらですね、台風が来たんです。ものすごいビュワーって扉開けたら、ものすごい風で、その中をですね、もうとにかく行くぞって言ったらですね、もうね、 新幹線が私たちが乗った後からもう運行しないってなって、もう最後ののに乗ってもう飛んでいきました。そうしましたら父がですね、ミイラ状態でした。ミイラ、もう骸骨、もう全身横断、もう目も何個もが真っ黄色でですね、私はすぐに父に言ったんですね。嘘を言って、がんとは言えないから、ちょっとね、石が溜まってるから、それを砕く機械が長崎にあるから、長崎大学病院にあるから、そこに行こうと言ったんですね。そうかって言ってですね、父は騙されてですね、来てくれました。で、名古屋まで満員電車なんですよ。満員電車を父は立ってきたんですよ。そんな横断症状でびっくりした。まあ、その時こそ誰か座って助けてって言って叫びながらですね、長崎の地に来ました。そして初めての礼拝です。この椅子にね、1時間2時間座る体力ありません。しまったっていうね、その後ろのね、大きな椅子ね、今ありますけども、その名残ですけれども、大きな椅子をですね、もうちょっと買ってきて、そしてそこで福音を聞いて、で最後礼拝終わった時に、今日初めて来ましたって言って、挨拶してくださいって言ったら、俺は73だ、キリストは33で死んだんだ、俺の方が偉いんだとか言い出したんです。もう私、待って、やめてくれ、またまたって言ってですね、その後、久保田牧師が2時間お話をしてくれまして、まあきしめんでも何でもいいから、きしめんでも食べてみないと分かんないでしょ、名古屋の味噌煮込みうどんでも何でもいいから、もうとにかく食べてみましょう、キリストを信じてみましょうということでね、もう頑固な頑固な父で、もうそんなことを受け入れる人じゃなかったけど、まあ食べてみようって気持ちになって、とりあえず受け入れるようにしたんです。そして長崎大学病院に入院しました。で、私は迷ったんですけど、本当のことを言いました。お父さん、嘘を言ってたからですね、まあ、正直な父でしたから、お父さんね、本当はがんなんだよって、でも末期なんだよということをですね、はっきり言いました。そしたらですね、こうお腹からね、肝臓がんでね、ヘドロみたいな緑色のみたいなのがこうチューブがつながってて、ドロドロドロドロずっと出てるんですよ。で、私はそれを見ながら言いました。 お父さんね、73年間生きてきて、体の中の悪いものはこうやって出ていくけど、心の中に詰まっているもの、心の中の一番汚いものを、それも出そうよって、吐き出そうよって、今まで生きてきた中で全部神様にのところに持っていって、でイエス様のところに持っていくとね、それ全部引き受けてくれて、それをその悪いこと、悪いものは全部身代わりに背負ってね、地獄に行ってくれるんだって、っていうゴミ捨て場に行ってくれるんだってって、だからね、お父さんね、本当に天国に行けるんだよ。でもお父さんは、自分は正しい、自分は正しい、世の中のやつらがみんな悪いんだって言ってきたから、お父さんに罪はない、罪なんてないよねって言ったんですよね。そしたら、もうあと1週間死を前に、いや、あんたの知らない罪があるんだい。私びっくりしました。嘘でしょって。でね、こうして手を合わせて、心の中で真剣にその罪を吐き出して、悔い改めの祈りをしてくれたんです。私にとってはね、びっくり仰天でした。で、何が起こったか、どうしたんだい、あったかい涙が止まんないやい、もう溢れて溢れて涙が出てきて止まらないんです。本当に神様を知らない、虚しい虚しい悲しい寂しい人生を送ってきた父がですね、このイエス様を信じて悔い改めた時に、まことの命、永遠の命、ものすごい喜び、涙が止まらないぐらいに溢れてきたんです。でですね、私はその後4ヶ月間、1週間と言われたのに4ヶ月間こう生きながらいまして、それで毎日毎日通いまして、ヨハネをね連れてって、ヨハネがね、もう1歳になる前にニカーって笑ってくれるんですよね。ニカーって何も分からんのにね、で慰められるよって言ってましたね、父はね。 それでやっと心臓がこう止まって天に帰っていったんですけど、もうねすぐ葬儀なんですよ。私が喪主一人っ子なので、で法輪会館がすぐに来て、もうパンフレット見せるんですよね。もうこうやってね、どの棺がいいですか、どの骨壺がいいですかってね、もうね悲しんでる暇なんてありゃしないっていう感じ。それで私はねその時に教会の方々がたくさん祈っててくださったんです。伊沢牧師がお願いしてね、九州の人、九州中の人たちに、でその取りなしの祈りでおかげだと思うんですけど、棺を選んでる時に天の窓が開いたんです。これ私の表現ですが、くす玉が割ったようにものすごい喜びがダーって私の中に天から降りてきちゃったんです。私それでですね、思わずもうピンク色の棺はないですかって法輪会さんに言ったら、バラ色です、バラ色だって、黒ばっかりなんですよ。こんなの合わないって、もうこんなの合わないって、もうバラ色の棺にしてくださいって言ったけど、向こう困っちゃってですね、そんなもんないですっていう感じですね。でね、私はね死んだ後ね、本当に天国ってあるのかな、ね、行ってみたいと分かんないな、おとぎ話の世界だなとずっと思ってたんですけど、確実にあります。現実に本当に存在しています。で宇宙のどこにあるか分かんないんですね。その距離の問題じゃなくて、だから4次元の世界っていうかな、この異次元の世界なんですけど、天という世界があります。でその窓が開いたんです。でね、私びっくりして、もう嬉しくって嬉しくってしょうがないもんだから、次の日、私は葬儀が終わった日ですね、葬儀のと間中も嬉しくてしょうがない、みんなでなんというか、その辺で喜んでたら、次の日もまだよろしくが続いてて、まあ、死亡届とかいうのを出しに行かなきゃいけないんですよね。自転車の市役所行くんだけど、もうルンルン気分なんですよ。爽やかな爽やかな爽やかな風が魂を吹き抜けてるんです。で幼稚園のお母さんたちに、のお母さんたちが、昨日お葬式だったんでしょって言われて、そうなんです、お葬式だったんです、十字架ってすごいんですって言ってですね、皆さん十字架信じるだけで天国に行けるんですって言ってですね、幼稚園のお母さんたちにですね、もうなんかどんどん話している自分がこういたんですね。皆さん、で私は最後にお明かしします。こう一つの鍵があったんです。なぜ父は本当に虚しい悲しい人生からそんな天国に行けたのか、それは一つの言葉があったからなんです。聖書の言葉、浮かんで与えられた滞在地から、偶像の滞在地から彼を連れてきなさいと。でこの言葉があったから私は強行したんですよね、台風だろうが何だろうが。でなぜ行けたかというと、実はそれを遡ること十数年前、私はアンテオケ教会東京の国分寺クリスチャンセンターにおりました。でいわゆる奉仕の祈りですね、夜の礼拝のために岡丸牧師という祈祷部の方が、7、8人かな、準備祈祷をしましょうということで、で希望する人だけ入って祈ってたんですね。で私も祈って、でね感謝をします、で悔い改めをします。で普通は感謝をして悔い改めの祈りって1分ぐらいで終わるんですけど、岡丸牧師はねずっと悔い改めの霊が注がれるように、悔い改めの霊が注がれるようにって威厳を持ちながらずっと、いつまでもいつまでも悔い改めの祈りをするんですよ。でも私も疲れちゃって、この人いつまで祈るんだろうって何度も何度もこう岡丸牧師の顔を起こして見てたんですよね。そしたら15分ぐらい祈ったんですかね、悔い改めの霊が注がれるように。そして夜の礼拝に私臨んだ、何の期待もなく臨みました。そしたらね賛美が始まったんですよ。普通に賛美してたらそれも私ちょっと大げさかもしれないけど本当そうなんですよ、ドーッとね悔い改めの霊が来ちゃってね、もう涙でもうね歌えないの。ほいで前の方に伊沢牧師が座ってて、その後ろ姿が見えて、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいって言ってるんですよ。私が悪かった、私が悪かったって、何が悪いのか分かんない、何罪を犯してるのか分かんない、深いところのね、何が悪いのか、特に悪いことしたないなと思いながらもね、ものすごい悔い改めが 溢れてきて、そしてね、あの賛美の中でちらっと聖書をパタッと開けた、なんかの表紙に御言葉をポンと開けたんですよ。ひゅいっと見たら飛び込んできたんです。彼を偶像の滞在地から救いなさいって、連れてきなさいって。全く期待してないです。ただ悔い改めの霊が注がれるように祈って、そして教会に集って賛美をしてたら、神の言葉が下ったんです。神の言葉が与えられたんです。百人隊長がお言葉をくださいって言いますよね。言葉の通りにしたら救われるんです。で、皆さんずっとね、あの愛する人たちの親族とか救いを祈っておられる方もいらっしゃると思いますけれども、悔い改めからリバイバルが来るんですね。で、自分の力では悔い改められないです。本当に教会に集いながらこの恵みですね、どうかあの威厳を用いて祈ったり、この悔い、先週はあのヨハネが悔い改めの証をしてくれて、そしてあの悔い改める時、天の何かあの天使たちがみんな喜んでいると、でイエス様の十字架で一番喜ばせるというお話でしたけども、この悔い改めの霊が臨む時にね、人がどんどん救われていくんだということをですね、この十字架の恵みに入っていくんだということをぜひ覚えて、リバイバルの中にも入っておりますので、なんかね、罪が示されたり、なんかぶつかりが非常に激しかったも、あのめげないでください。あの台風が来たりね、あのもう大変な状況になっても、あの救いの前ですから、救いの前ですから、いろんなサタンが一番嫌がる救いは、だから少々来てもですね、賛美しながら感謝しながら教会と共に一緒に歩んでいきたいというふうに思います。今日はですね、人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命、永遠の命を失ったら何の得があるでしょうか。そしてそれを差し出すには、イエス・キリストの命を差し出せば、私たち皆全員、天国の誠の命を、永遠の命を得ることができるということをですね、ぜひ覚えていきたいと思います。それでは感謝します。天のお父様、ちょっと声もカレガレで、自分、不十分ではありましたが、主が語ってくださったことを信じます。大川先生も声を枯らして、長崎の県民の皆さん、市民の皆さんと、彼らを、単なる見せ物ではないと、彼らが命がけで永遠を、世界が本当にあるということを指し示してくださっていますから、まだこの永遠の命を確信しておられない方がいらっしゃったら、このオンラインでもどうぞその方に触れてくださり、その命を確かなものとされますようにお願いします。死がゴールではありません。どうぞ虚しい人生から解放されて、永遠に生きる喜びの世界をどうぞ受けていただくことができますように、また私たち一人一人本当に悔い改めの礼を受けて、聖霊の助けを受けて、これを伝えていくことができますように、どうぞ力を与え続けてください。主はそのことをなしてくださいます。これからたくさんの方が救われます。そのことをありがとうございます。感謝いたします。それでは、お祈りをします。どこか今ですね、聖霊様すごく働いておられますので、傷んでいるところ、病んでいるところがあったら、そこに手を置いてください。また愛する人がにそのような病があったら、その方を思い浮かべてください。また問題があったら、その問題のことを思ってください。で、まず、罪があったら、聞かれませんので、もう一回短くですね、一人一人悔い改めの祈りをお願いします。イエス様、十字架の塩で今清めてください。感謝いたします。この諦めかけている人がいますが、諦めてはなりません。 この先にこの癒しが来るので、この諦めないように、諦めないで祈り続けなさい。そしてこの手を置いて祈る、この手を置いて祈るということを成し続けていきなさいと主は言われています。またそれぞれのこの病院に今すでに使わされている方々、これはこの使命があります。このその一人の人生ではなくて、この病そのものに意味があり、癒されることだけではない、その向こう側に多くのこの計画があります。それ、そこで賛美を捧げていきなさい。 そこでさらに賛美を捧げていきなさい。ギターを用いたりピアノを用いたり、この使わされることができるときにはそこに行ってこの賛美を用いていきなさい。ここに非常に大きな計画があるとおっしゃられます。このイエス・キリストの御名によって祈ります。病の霊、病の霊、病の霊、イエス・キリストによって完全に打ち砕く。今病んでいるところに十字架の血を注ぐ。精神の病、肉体の病、傷んだ細胞、傷ついた霊、イエス・キリストの御名によって癒されよ。そこから解放されよ。この床を取り上げて歩きなさいと言われます。私はすでにあなたに力を与えています。いつまでもそこに伏せっていてはなりません。床を取り上げて歩きなさいと言われます。さまざまな問題にも解決を与えてください。主が言葉をくださって、言葉をくださって、その問題における解決を与えてください。お願いいたします。感謝いたします。イエス様、あなたが豊かに働いてくださって、今を祈られた方々をことごとく例外なく癒し解放してくださることを感謝いたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それではハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに、またオンラインの皆様とともに、常しえまでも豊かにありますように。それではお座りください。お知らせ